今朝皆さんと一緒に見ていきたいのは前回の続き、ピリピ人への手紙2章1節から5節の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。そしてそこを開きながらでいいので、先週学んだことを簡単に思い出してみてください。私たちは今パウロの言葉から教会にとって欠かせない一致について改めて考えていました。神の家族がバラバラではなくて一つであることを願ったパウロが、一致に関して大切な三つの要素を私たちに教えてくれていたわけです。その三つ何でした？それは一致のための動機、一致の特徴、一致の方法でした。どうして一致を追い求めるべきなのか、追い求める一致とはそもそもどんなものなのか、そしてその一致をどのようにして追い求めていくのか、そのことを一節から御言葉を通して順番に彼は語っていたわけです。そして先週それら三つのうちの最初の二つを見ました。覚えてますか？まず一つ目に一致のための動機を考えました。信仰者たちが一致するためにパウロはどのように彼らを促していたんでしょう？無理やりしてました？あれこれ一致のためにしなさいといきなり命令を与えていました？いいえ、まず彼らの立っている基盤を、キリストにある立場というものを思い出させていました。一節をもう一度見るとこう書いてたわけです。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるならって、パウロを愛する兄弟姉妹に向かって言ってたわけです。救われたあなた方はもうみんなキリストにある励ましを、愛の慰めを、御霊の交わりを、愛情と憐れみを受けていますって、言葉に表すことのできないほどの恵みをすでに味わってますって、そんな三位一体の神様の愛を自分のこととして知ったのであればどうでしょうって、それらが動機となって神様が喜ぶ一致を追い求めていきたいとは思いませんかって。こうしてパウロは何をするのかということよりも先に、なぜ一致を熱心に追い求めるべきなのか、その動機というものを改めて思い出させていました。一致を追い求めることは、すでに受けた大きな恵みに対する信仰者の自然な応答であったわけです。救いがもたらしてくれたその素晴らしい揺るがない最高の事実というもの、それを覚えたときに、私たちが一致を求めていくというのはある意味当然のことでした。またこれに加えて二つ目に一致の特徴も考えました。パウロはなぜ一致を求めていくのかだけじゃなく、どんな一致を求めていくのか、その具体的な姿形というものも教えてくれていたわけです。そしてそれは信仰者たちが同じ考え、同じ愛の心、同じ焦点を持つということでした。二節のところでこうパウロは言ってたわけです。私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてくださいって、言うまでもなく教会はさまざまな違いを持った人々の集まりです。国籍や文化も、性格や価値観も、性別や年齢、そういった育ってきた環境さえ異なる人たちが一つの神の家族として共に生きていこうとするわけです。当然そんな違いがある中で、それぞれが勝手に歩み始めてしまえば、そこには争いや問題というものが生じてしまいます。だからこそ皆が同じキリストを知って、同じキリストに倣うものとして歩んでいこうって、そう心に決めて、 同じ犠牲的な愛を互いに示し合い、キリストの栄光と福音のために同じ目標を目指して歩んでいくということは欠かせないことでした。そんな一致こそ当時の信仰者たちに対して、また今の私たちにも求められていたことだったわけです。そしてそんな一致こそパウロだけじゃなくて、巡り巡って私たちにも大きな喜びというものをもたらしてくれるものでした。さて、先週はこの2つのことを見て時間がなくなってしまいました。でも大切な最後1つの要素が残ってました。最後は人一致の方法でした。皆さん、パウロはどんなに一致が素晴らしいことなのかということ、私たちにとって喜びなのかということをただ口にして終わっていたわけではありませんでした。一致が重要なことであるということだけ述べて、あとはじゃあ自分たちで各自おのおの独自に考えて求めていきなさいとは言わなかったわけです。もしそうだったら、私たちには何をすればいいのか、どうすればいいのか、どうしようもなかったでしょう。でも感謝なことに御言葉は明白に教えてくれてました。一体どうしたらこんな御言葉が教えている一致を成し遂げることができるのか、兄弟姉妹とますます一つのものとして成長するにはどうすればいいのか、その答えをパウロは3節から4節の部分で教えてくれていました。もっと言えば、一致のために私たちが実践すべき3つのことがここに挙げられていたわけです。これから皆さん3つのことを見ていきます。具体的にどんな方法手段だったんでしょう。私もそうでしたけど、多分皆さんも1週間待ちきれなかったと思うので、早速その内容を見ていきましょう。まずはいつものように御言葉をお読みしますので、それぞれその言葉によく耳を傾けてみてください。1節から改めて読みますので、1節から5節をもう一度見てください。こう書いていました。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の味わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。では、一致の方法に関して、手段に関して一緒に考えてみましょう。はじめにも言いましたが、パウロは具体的な方法として3つ、一致のために私たちが実践すべきことを教えてくれていました。一体どんなものだったか。一つ目は、自分のことにのみとらわれないということです。皆さん、一つ目は自分のことにのみとらわれないということです。ある意味当たり前のことのように聞こえるかもしれません。でも一致のためには、それぞれが自分自身のことしか考えない、そんな自己中心的な態度ではあってはならないんだと、そうパウロは言うわけです。3節はこう始まっていました。3節の頭を見てもらうと、何事でも自己中心や虚栄からすることなくって。で、これを読んだとき、皆さん最初に気づきました？ここでパウロはただ単に自己中心や虚栄からすることなくとは言わずに、何事でもと強調していました。何事でもってこれどういう意味です？どんなことでもということです。要するにパウロはいつもどんなことにおいても自己中心や虚栄からすることのないようにと求めていました。 信仰者たちにとって利己的な思いで何かをして良い瞬間場面というものは一切存在しないということです。どんな理由があれ、どんな時であろうと自分のことしか考えない、そんな勝手な態度はあってはならないというわけです。考えてみてください。どうです、さまざまな場面で私たちは例外というものを設けたりすることあるかもしれません。この場合は仕方ないといろんな理由を言い聞かせながら自分本位な態度というものを正当化しようとすることもあるかもしれません。でもパウロは初めにはっきりと言ってたわけです。救われている者は皆さんって何事でも自己中心や虚栄からするようなことがあってはいけませんって、例外は一つとしてありませんって。またここでは特に2つ、自己中心と虚栄という言葉が使われていたわけですけども、それぞれじゃあ皆さんどんな意味を実際に持っているんでしょうか。まず前者の自己中心という言葉ですが、これには文字通り自分本位とかわがまま、利己的な野心争いといった意味が含まれています。自分本位、わがまま、利己的な野心、利己的な争いといったものが含まれています。つまり自己中心的な人物というのはいつも自分の益を最優先にして、神様や他の人のことなどお構いなくそれを必要に追い求めるような人のことです。この人物というのは自分が何かを得るために何かをするような人のことです。何をするにしても自分というのが常にその中心にいるわけです。例えばどんなんかって、例えばこんなんです。私が願っている、欲しているそのものを与えてくれるんですねって、それなら自分も喜んで与えましょうって、私を満足させてくれるんですね、それなら自分は何かをしましょうって、私にも同じように報いてくれるんですね、じゃあ自分も進んで使いましょうって、もしかしたら多くの犠牲をそのために払うかもしれません。でもその根底には自分には一体何があるんだろうかという思いが存在しているわけです。そしてもし思い描いているものを手に入れられなければ憤りや不満を覚えたり、苦い思いを抱いたり、愛を示すということを、憐れみを示すということをやめるわけです。それが自己中心でした。どう思います？こんな自己中心が存在していれば、神様の栄光を表そうとするその教会はどうなってしまうでしょう。一体兄弟姉妹との関係というのはどんな影響をもたらすようになってしまうでしょう。教会に集うその時、私たちの態度というのが神様のために何ができるでしょうかではなくて、他の人のことを忘れて自分自身が何を得ることができるでしょうかであるならば、一つの答えをヤコブは同じ言葉を用いてこんなふうに記していました。ヤコブの3章のところを見てみると、ヤコブの3章の14節から16節のところにこんなふうに記されています。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心、この敵対心という言葉が2017年版では利己的な思いと訳されていますけども、この同じ言葉が使われているわけです。苦い妬みと敵対心、利己的な思いがあるならば誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。妬みや敵対心、利己的な思いのあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからですって。 言われてました利己的な思いがあるところには秩序の乱れがありますって。言い換えればそこには一致なんてものは存在しないというわけです。だからこそパウロはすべての信仰者に求めていました。何事でも自己中心からするようなことがあってはいけませんって。でもそれだけではありませんでした。これに加えてここでは虚栄という言葉も用いられていました。この言葉皆さんよく見てみると漢字からも想像できるかと思いますが、もともと2つのギリシャ語、空っぽを意味するケノスと栄光や称賛を意味するドクサというものがくっついてできた言葉でした。漢字見ても皆さん分かりますよね。頭は何がくっついてるかというと空っぽを意味する、そんな意味のケノスという言葉と栄光とか称賛を意味するドクサがくっついてできているのがこの虚栄という言葉になるわけです。文字通り空っぽの栄光とか虚栄心とか慢心うぬぼれといったふうな意味で用いられたりしました。中身がない空っぽの栄光ということです。中身がないのにうぬぼれているということです。虚栄心ということです。つまり虚栄心の強い人物というのは周囲に対してよく思われたいとか感謝されたいとかそういった本来の自分よりも自分を大きく見せようとするような人のことを言うわけです。皆さんも見たことあると思いますけど、まるでパレードに並んでいる大きな風船、風船は外から見れば見た目は巨大ですごいと思ってもその中身は何です？その中身はただの空気です。虚栄心を持っている人物は周りの人からすごいと認められたり感謝されたりすることを望んでいてもただ空っぽな自分自身の栄光を追い求めているわけです。そして皆さん、これは小さな問題ではありませんでした。どうしてかって、それはこんな態度というのは本来であれば神様だけが栄光に値するのにその栄光を自分のものにしたいという傲慢さの表れだからでした。空っぽの栄光を求めている人物というのは神様だけが栄光に値するのにその栄光を自分のものにしたいとそう傲慢になっているものになるわけです。神様ではありません。自分のやってることを見てくださいって、こんなにも一生懸命な自分の働きに感謝してくださいって、自分の払っているその犠牲というものを正しく覚えてくださいって。でもね皆さん、もちろん私たちはこのようなことを実際に口に出しては言わない、言ったりはしないでしょう。私たちがお互いの間であなたのために私はこんなことをやってあげましたけどって、さあ感謝してくださいって、さああなたも私に対して何かやってくださいなんてことを私たちは口にはしないでしょう。でもどうです、たとえ口にしなかったとしても私たちの態度がそれを物語っていることが多々ありません？確かに最初は正しい思いで始めたことも自分の払ったその犠牲というものが感謝もされずむしろ当たり前のように思われていれば次第に自分の中で喜びが失われ苛立ちを覚え始めるかもしれません。自分は毎日のように仕えているのに何もしてくれない人がいるのであれば次第に不平不満というものになって現れ始めるかもしれません。自分が一生懸命にしていることをないがしろにされてしまえば最初は神様に対する感謝を持って始めたことが次第に怒りやつぶやきに変わって相手との間に争いを生じさせるかもしれません。でも皆さん、どうしてこんな態度を私たちは取るんでしょう。 ある人は言うかもしれません。うん、自分は何も悪くありませんって。聞いてくださいって、相手のひどい振る舞いが自分をそのような状態にさせたんですって。私は最初感謝を持っていましたって。でもあの人のあの振る舞いが私を不満にさせたんですって。でも果たしてそうなんでしょうか。御言葉はそうは教えていませんでした。ヤコブの4章の1節のところにこんなふうに記されています。ヤコブの4章の1節2節のところにこんなふうに書いてたわけです。何が原因であなた方の間に戦い争いがあるのでしょうって。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんかって。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのですって。一体何が争いの原因だと言われてました。周りの状況でした。相手のひどい振る舞いでした。いいえ、私たちの中で戦う欲望が原因でした。皆さん、私たちは自分の欲しているものを手にすることができなければ、私たちはそのために争ったり戦ったりするわけです。相手が自分の思い通りにならなければ、相手が自分の願っている態度や振る舞いを示さなければ、相手が自分をふさわしく扱ってくれなければ、私たちは苛立ちを覚え、不平不満を口にし、相手との間に争いを引き起こすわけです。でもそれって何が起きていると思います？それは何をするにしても神様に栄光を期すべきなのに、そのことを忘れて自分自身が認められることを求めてしまっているということです。そしてこれを私たちは普段気づいていないことが多いわけです。でも残念ながら、皆さん、残念ながら全てを成してくださる神様だけに値するその称賛や感謝というものを自分も少しは受けるべきだという、その虚栄心を私たちは皆持っているということです。私も持っています。皆さんも持っています。自分自身を中心とするその思い、高慢さ、プライドというものはもうすでに皆さん、私たちのうちに住み着いているわけです。スチュワート・スコットという牧師もこんな言葉を残していました。レジュメに記しましたけれども、プライドは蔓延している悪です。どこにでも存在し、さまざまな形で現れます。認めたくないかもしれませんが、私たちはみんな誰もが高慢さを抱えています。問題は私はそれを持っているかではなく、どこにそれがあるか、そしてどれだけそれを持っているかなのです。どう思います？こんな虚栄心というものが存在すれば、神様の栄光を表そうとする教会はどうなってしまうでしょう。兄弟姉妹やそれだけでなく、皆さん、家族の中において、夫婦の間において、親子関係において、家庭の関係において、この虚栄心はどんな影響をもたらすようになるでしょう。間違いなくそこには一ではなく、いろんな問題が生じてくるようになるでしょう。だからこそパウロはピリピの信仰者たちに求めていました。何事でも虚栄からするようなことがあってはいけませんって。そして同じことが今の私たち一人一人にも言われてたわけです。立ち止まって一緒に考えてみてください。一体私たちはどの部分において自己中心や虚栄心を今抱いているでしょう。持っていない人はいません。どの部分において今抱いているでしょう。面白いのは、皆さん、私も含め、他の人の問題であれば私たちは容易に見抜くことができます。 でも問題は自分自身が脱ぎ捨てるべき部分がどこにあるのかということです。それではいけません。パウロはここである瞬間ある場面だけ減り下るということを求めていたのではありませんでした。何事においても自己中心や虚栄からすることのないようにと求めていたわけです。言い換えれば、皆さん、親しい友人の前だけ喜んで犠牲を払って仕えて、親しくない兄弟姉妹には何かの見返りをいつも期待して仕えるのではないということです。教会では神様のために何ができるのかということを求めて、家庭では自分自身が感謝されることを求めるのでもないということです。そのような限定的な謙遜というものは、御言葉から見れば謙遜でも何でもありませんでした。むしろそれはただ自己中心や虚栄の表れだというわけです。あまりにも厳しいことが皆さん私たちには言われていました。でもそれでもなお自分のことにのみとらわれないということ、それが私たちに求められていた一致のための一つ目の方法だったわけです。そしてそれに加えて、皆さん、パウロは二つ目のことを教えてくれてました。皆さん、これは分けて考えないでください。同じように一つのものとして考えてください。一致のために実践すべき二つ目のことですけども、それは自分のことについて正しい考えを持つということです。二つ目にパウロが述べて教えてくれていたこと、それは自分のことについて正しい考えを持つということです。3節を見ていくと、こう続いてましたよね。何事でも自己中心や虚栄からすることなくの、その後減り下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいって。パウロは A をしないで B をしなさいって言ってたわけです。パウロの教えていることは明白でした。信仰者はただ単に自己中心や虚栄から危ういことをしなかったらいいのではありません。同時にそれぞれが互いの間で減り下るということが欠かせなかったというわけです。ただ皆さんにここでちょっと覚えててほしいのは、この減り下るということは当時の人々からしたら到底信じられないことでもありました。というのも、ご存知の方もいるかもしれませんが、この時代、謙遜というのは人々の間で否定的に捉えられていたものだったわけです。一人の仲介者はその様子をこんなふうに描いてくれていました。新約聖書の時代以前、謙遜という言葉には否定的な意味合いがあった。この言葉は頻繁に用いられ、特に奴隷の心理を表現するときによく使われた。これは卑しい、能力のない、みずぼらしい、卑劣で何の価値もないといった様子を伝えるものだった。それゆえに謙遜は異教徒にとって求めるべき美徳とはみなされなかったのだって。少し想像してみてください。現代であれば、ね、皆さん、あの人は減り下った人ですって言われれば嬉しいことでしょう。でもこの時代、ピリピの信仰者たちがいたその社会においては、その言葉というのは褒め言葉ではありませんでした。卑しい奴隷のような存在は指して言われてたわけです。どう思います？この手紙を見たピリピの人たち、パウロの言葉を聞いた信仰者たち、驚いたと思いません？聞き間違いですかって。パウロは私たちに何も持たないしもべになれって言ってるんですかって、まるで奴隷のように互いに振る舞うって、そんなことを言ってるんですかって。でもこれこそが神様が求めていたことでした。もっと言えば、これこそがご自身を減り下らせ模範を示されたそのイエス・キリストが全ての弟子に対して求めていたことだったわけです。例えば覚えてますか？マルコの10章のところで、 まあ、皆さんそこは後で見ますけど、ちょっと開けるなら開いていただいて、マルコの10章のところでイエス様がこれからご自分が捕らえられて十字架につけられて殺されるという、そんな話を弟子たちとした。その後2人の弟子、ヤコブとヨハネというものを、ヨハネはとんでもない頼み事をしていました。彼らは今まさに十字架の話をその聞いたのに、イエス様のことを心配することよりも自分たちが将来に、自分たちの将来に気にかけ、自分たちの将来を気にかけ、天にあってイエス様の右と左に座らせてくださいと頼んでいたわけです。間違いなく彼らの関心というのは自分のことにありました。そして自分勝手な彼らに対して、皆さん他の10人の弟子たちも腹を立てていました。皆さん腹立ててたわけです。自己中心が存在するところにはやはり不一致や不和というものが存在していたというわけです。ではそんな醜い争いが生じている弟子たちに対して、イエス様はどんなことを教えられたのか、その時の様子がマルコの10章終わりの42節から45節に記されていました。マルコの10章の42節から45節こんなふうに言われています。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのですって。そしてまさにこの言葉の通りに、イエス様はご自身の命を喜んで捨ててくださいました。本来なら栄光だけが値するそのお方が使えるものとして来られ、人々に忌み嫌われた挙句、最後には十字架の死にまでも従って救いの御業を成し遂げられたわけです。だからこそこんな救い主に救われた私たちも皆この方の姿に習って喜んでへりくだろうとするわけです。謙遜はキリストの模範に習うことでした。そしてそんな謙遜というのは特に私たちのうちにこんな形として見られるものだったわけです。戻ってコロサイに、ごめんなさい、コロサイじゃないですね。フィリピンの2章に戻って3節の続きを見てみると、なんて書いてました？へり下ってのその後、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいって。謙遜は一体どんな形で現れるのか、こんな形で現れてたわけです。互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいって、私たちが互いに相手が自分よりも優れたもの、重要なものとしていつも考えること、そんな心の態度が謙遜を求める上で欠かせないというわけです。覚えていてほしいのは、皆さんここで登場した思いなさいという言葉には、なんとなく何かを考えるという意味ではなく、よく考えて結論を出すという意味が含まれているということです。この皆さん優れたものと思いなさい、この思いなさいという言葉にはよく考えて結論を出すという意味が含まれています。皆さんどうか分かりませんけど、学生時代私が一番苦手な教科は数学でした。まあ当たり前ですけど、数学っていうのは問題を解いてるときにどれだけ分からんとそう感情的になったとしても正しい答えは出てきてくれません。またちゃんと問題を読まずになんとなく適当に解いてとしても正解にはたどり着かないわけです。 しょうもない間違いで、私はもう何回先生に怒られたことかもう覚えていません。面白いのはこの思いなさいというこの言葉、この思いなさいという言葉にも、もともと数学用語としての数えるとか計算するという意味が含まれているということです。つまりどういうことかって、それはね、皆さん、私たちが互いに自分よりも相手を優れたものとして思うというのは、単に感情的にそう思うのではないということです。なんとなくそう思うのでもありません。ましてやあの人は自分よりも優れていますと、実際は全く思ってもいないのに、無理に思い込もうとするのでもありません。パウロはそんな見せかけだけの尊敬の話をしていたのではなかったわけです。そうではなく、これは事実に基づいて注意深く考えて、その上で確かな結論を判断を下すことを表していました。自分よりも他の人が重要であると、そう深く考えて、そしてそれを自分のこととして信じていることが言われていたわけです。皆さん、それが互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいということでした。なんとなく隣の人を見て、 あの人は優れてますね、そんなことではありませんでした。あの人は優れている、重要な人物だということを深く考えるわけです。でも一体皆さん、こんな態度はどこから生まれてくるんでしょう。実際の歩みにおいてどうです、皆さん、そうやってしなさいと言われて難しさを覚えるわけです。どうしたら私たちはどんな時も自分ではなく、へりくだった相手のことを中心に考えることができるんでしょう。その一つの鍵は、私たちが主の姿に心を留め、その主の前に自分自身の立場を正しく覚えることでした。もう一度言いますけど、私たちが主の姿に心を留めて、その主の前に自分の立場を正しく覚えることでした。立ち止まって改めて考えてみてください。そもそも私たちに何か誇りとすることのできるようなものはあるんでしょうか。清く正しい神様の前に忌み嫌われる罪を固くなに犯し続けてきた、その私たちに与えしたのは、ただ永遠の滅びだけでした。自らの意志で神様を拒み逆らっていたようなものが、その神様から永遠に引き離され地獄で苦しんだとしても、ある意味それは当然の結果でしかありませんでした。しかしそんな罪深い私たちに、神様が愛を示し、キリストの十字架の御業を通して信仰によって救いを与えてくださったわけです。私たちの誰にも何もどうすることもできなかった、その罪の問題を憐れみ深い神様が解決してくださったわけです。忘れてはいけません。私たちはただ恵みによって罪を許され、ただ恵みによって今生かされているだけにしか過ぎません。パウロはそのことを正しく理解していました。パウロはそのことを正しく覚え続けていました。だからこそ彼は何度も何度も口にしてたわけです。例えば第一コリントの15章の9節から10節にも、第一コリントの15の9から10にこう言ってました。私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりましたって。第一テモテの一章にも、第一テモテの一章の15節から16節のところにも、彼はこう言ってました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし そのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。パウロは自分自身の立場というものをよく分かっていました。ただ神の恵みによって、憐れみによって救われたものであるということを覚えていました。どうでしょう、果たして私たちは自分自身について正しい考えをいつも持っているでしょうか。自分自身も考えさせられたので、マカサ先生の言葉載せましたけど、マカサ先生もこんな風に言ってました。皆さんちょっとレジュメを見ていただくと、こう言われています。さてこう考えてみてください。あなたは他の誰よりも自分自身の心の罪について知っていますよね。ではもし私たちが直接得た情報に基づいて話をするなら、これまでにあなたが会ってきた中で最悪の罪人は誰ですか？それはあなたです。最も腐敗した心の持ち主は誰ですか？もしあなたが正直であれば自分だと言うでしょう。なぜなら他の誰かの心に何があるのかあなたにはわからないからです。親愛なる友よ、あなたは他の人を自分よりも優れていると考えるのに十分な情報をもうすでに持っているのですって。まさにその通りだと思いません？私たちは自分自身の罪深さですら完全には理解できていません。でもそれでもなお少しでも聖なる神様の前に自分の立場を正しく知っているのであれば、私たちもパウロのように私は罪人の頭ですって、ただそんな私が今恵みを受けたんです、そう感謝することになりません。たとえ皆さん私たちが周りの兄弟姉妹のことを詳しく分からなかったとしても、自分自身に対して不当な扱いをするようなものがたとえいたとしても、互いに自分は他の人よりも優れたものではないって、そう考えるのに十分な情報を持っていると思いません？喜んでへり下って、どんな人に対してでも使えましょうとはなりません。こうして自分のことについて正しい考えを持つということ、これが私たち皆に求められていた一致のための二つ目の方法でした。そして最後、一致のために実践すべき三つ目の方法、それは自分のことではなく他の人の必要を満たすということです。自分のことではなく他の人の必要を満たすということです。皆さん3節から4節ずっと続いているわけです。当たり前ですけど、自己中心や虚栄からするような、そのような自分が中心のものはへり下っていないわけです。でも減り下っているものは互いに人を自分よりも優れたものと思います。でもそれで終わりではないわけです。本当に減り下っているものというのは、互いに人を自分よりも優れていると考えるだけではなくて、同時にそれが実際の行動となって現れるというわけです。4節にこのように記されてましたよね。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさいって。ここで出てきた顧みなさいという言葉ですけど、これにはスコペオというギリシャ語が使われています。スコペオというギリシャ語です。で、実はこのスコペオというのは今のある言葉の語源になってるんですけど、なんかわかります？このスコペオって思い浮かびます？何か答えは、何かを見るための機械、 スコープでした。例えば望遠鏡、顕微鏡というものを英語ではマイクロスコープと言ったりしますし、望遠鏡のことをテレスコープと言ったりもします。じゃあ何にしろ少し考えてみてください。そんな顕微鏡とか望遠鏡とかそういったもので、私たちは何のためにそれを使います？当然それでもって私たちは何かを注意深く見たり、いろんなものを丁寧に観察する、そのために使いますよね。そしてまさにそれがここで使われていた帰り見なさいという言葉の表していることでした。信仰者たちが皆さん自分から視点を外して他の人に視点を置くわけです。私たちが自分自身の必要や権利や考えや意見、そういったものに焦点を合わせるんじゃなくて、他の兄弟姉妹の必要や権利というものにいつも焦点を合わせること、他の人のことをいつも丁寧に観察して必要を満たしてあげようとすること、そのことをパウロは求めていたわけです。もちろん勘違いないように言っておきますけど、これはへりくだるためには、私たちが自分自身のことを全く気にかけずにないがしろにするという話をしているのではありません。そうではなくて、ここでのポイントは私たちの焦点の話でした。へりくだって自分より周りの人が重要だと本当に心から考えているものは、自分自身の必要を満たすこと、それ以上に兄弟姉妹の必要に気を配り、それを満たそうとするというわけです。自分のことではなくて、他の人の喜びであったり、他の人の益のためにどんな時も喜んで使えること、皆さん、それが御言葉が教えてくれている謙遜でした。それが皆さん謙遜でした。だとすれば、改めて考えてみてください。果たしてこんな謙遜を今私たちは働かせているでしょうか。感謝なことに、私たちは今日もこの場にこうやって集うことができました。ライブを通して礼拝を持つこともできています。でも皆さん、一体どんな思いでやってきたでしょう。今日私は何を手にすることができるんだろうかって、一体何が教会や兄弟姉妹が自分に与えてくれるんだろうかといった、そんな自己中心的な思いからでしょうか。それとも自分は何を神様に捧げることができるんだろうかって、一体どのようにして自分は他の兄弟姉妹に使い必要を満たすことができるんだろうかといった、そんなへりくだった思いからでしょうか。思います。皆さん、私たちは普段からいろいろな必要や課題というものをもうそれぞれに抱えています。難しさを覚えて励ましや慰めというものを求める必要とすることもあります。主のために生きていこうとするその時において、御言葉からの知恵や教えというものを必要とする時だってあります。罪に陥っていれば、ただ叱責や訓戒というものが欠かせない時だってあります。言葉だけじゃなくて、私たちは実際の助けというものを求める時だってあるわけです。そして私たちがそれを必要としているのと同じように、皆さんの隣にいる兄弟姉妹もそれを必要としているということです。だからこそ私たちが謙遜になることは欠かせませんでした。自分中心ではなくて、他の人を重要なものとして覚えて、その必要を満たそうと機会を探し求めていくことが欠かせませんでした。 確かに罪深い自分のために、私たちのため、私のために、あなたのためにその命を捨ててくださった主は、他の兄弟姉妹のためにも同じように命を捨てられました。そんな尊い犠牲を覚えるときに、私たちは喜んで互いに減り下り、使い合っていこうとするわけです。間違いなく言えるのは、皆さん、私たちはこの謙遜においてまだまだ成長しなければならないということです。自分自身もこの1週間、この3節4節を特に考え続けてましたけど、この御言葉の基準に照らし合わせて考えるのであれば、もう数多くの足りない弱さというものを見ました。願わくは皆さんも同じだと、同じように考えてくださっているように思います。でもこんな減り下りこそ、パウロや主が喜んでくだされ、また何より私たち自身にも喜びをもたらす、その神の家族の一致に欠かせないものだったということです。だとすれば、キリストにあって救われたその立場というもの、その特権というもの、そこにいつも心を止めて、その感謝の思いから、ますます減り下って、一つのものとして一緒に成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、御言葉を通して神様、私たち減り下ることの大切さを改めて考えました。御言葉の真理を私たち自身に突きつけるときに、当たり前ですけれども、私たちは到底自分自身のことを誇ったり高ぶったりすることのできるような立場にはありません。私たちがこうして今生かされているのも、救われたのもすべて神様あなたの恵みであって、あなたの憐れみのゆえです。私たちのうちには、本来であればいつもあなたに対しての感謝が、あなたに対しての喜びが、あなたに対しての賛美があるはずなのに、でも神様、私たちは愚かなことにいつも自分自身のことを考えて、いろんな神様あなたにだけ値するその称賛を自分のものにしたいという、その罪を私たちは持っています。どうか神様、この愚かさをますます私たちに気づかせてくださって、あなたを愛するからこそ、この罪を心から悔い改めて、あなたに喜ばれるものとして変わり続けることができますように。私たち皆この問題を持っています。だから自分自身のこととして、いつも私たちが御言葉を考えて、そして減り下ったものとして互いに使え、そして何よりあなたが喜んでくださる一致を私たちが共に求めていくことができますように。どうかこの教会も、この神の家族も、神様あなたが与えてくださいました。ですから、どうか私たち一人一人が互いに減り下り合うことを通して、使い合うことを通して、あなたの素晴らしい皆をますます褒めたたえる、そんな群れとして変わり続けていくことができますように。それを通して、ただあなたが栄光を受けになりますように。今日この時、この御言葉を心から感謝して、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。